司法の聖書箇所の記載が誤っておりまして、お詫びをいたします。今朝はルカによる福音書2章36から40節の御言葉に聞きます。25節以下にエルサレムの神殿における主イエスと老預言者シメオンとの出会いが記されておりました。29節以下ではシメオンは血の御子の主イエスを腕に抱いて大きな喜びに包まれながら神を褒めたたえました。主よ、今こそあなたは言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。今朝の聖書箇所を見ますと、この時に神殿で血の御子の主イエスをお迎えしたのはシメオンだけではなかったということがわかります。もう一人主イエスをお迎え人がありました。それはアンナという女性です。シメオンとアンナとの間には共通するところがあります。まず二人とも預言者、神の言葉を神の民に取り継ぐ務めを担う人でありました。さらに二人とも老人でありました。36から38節にアンナのことが記されてあります。またシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時と継いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず断食をしたり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。福音書がアンナについて記しているのはこの36から38節だけでありますから、読者である私たちがアンナについて知ることができるのもこれだけのことです。すでに84歳になっていたこと、若い頃に7年の結婚生活があったけれども夫に先立たれずっとやもめ暮らしを続けてきたこと、そうしたことがわかるのです。そしてこう言われます。彼女は神殿を神の宮を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていた。この人は決して歴史に名を残すような人ではなかったわけです。若くして伴侶に死に別れるということは誰の身にも起こることです。またそうした経験をした女性がそれ以後ずっと独り身であるということも珍しいことではないわけです。ただ彼女は信仰者であって神殿を離れなかった。エルサレムの神殿、神の宮は地上において神様が住まわれる場所、神の臨在の場です。その場所を離れなかった。つまり礼拝の生活を守り抜いていたということです。まあ、そのことも信仰者であれば特別なこととは言えないかもしれません。なぜなら私たちもこのように主の日ごとに礼拝を捧げているからです。そうしたことからすればアンナは特別な人ではなかった。どこにでもいる普通の人であったと言い得るわけです。 しかし私たちはこの27節の神殿を離れずという言葉の重みを思わずにはおれないです。ハンナは84年というそれまでの人生の日々にあって神殿を離れることがなかった。神を礼拝する生活を守り抜いた。長い人生においてこの人の身に様々な出来事が重なったであろうことは想像に難くありません。彼女は伴侶との死別の悲しみを知る人でありました。さらにヤモメという身分は当時のイスラエルの社会においても不遇な身分でありました。様々な苦しみや痛みを負い差別と偏見の目にさらされながらこの人もまた生き抜いてきたわけです。そうした中で神殿を離れなかった。苦しみや試練の中でも神を崇めて生きる生き方を貫いた。どれほどの忍耐を重ねどれほどの信仰の戦いを担ってきたことでしょうか。ウェストミンスター小距離ボンド問1、人間の主要な目的は何ですか。人間の主要な目的は神の栄光を称え永遠に神を喜ぶことです。私たちの人生の目的は神を礼拝することにある。そうであるならば神を礼拝することに生き抜くことこそが実は人間が成し遂げるべき最も大きな仕事なのではないでしょうか。ある説教者がこう語っています。教会の歴史の中にも大きな働きを成しその名を刻み込んだ偉大な人々があった。しかしアンナのように目立たないけれども忠実な信仰に生き抜いたおびただしい人々が存在したことを忘れてはならない。教会の命はそうした人々によって保たれ受け継がれてきたのではないだろうか。そのようなひそやかな隠された仕方で教会の屋台骨を支え続けた人々がもし存在していなかったとしたら教会の歴史の歩みはとうに途絶えていたに違いない。教会はこの世から消え去っていたに違いない。アンナが神殿を離れなかったとルカによる福音書が言うことに関連して一つのことに気づかされるのです。それは福音書のここまでのところでこのエルサレムの神殿が大きな役割を果たしていたことです。一章に天使ガブリエルが祭司ザカリアにバプテスマのヨハネの誕生を告げ知らせる場面がありましたけれどもその場所は神殿でありました。ザカリアはまさに神の宮で祭司の務めを果たしていたそのさなかに天使からヨハネの誕生を告げられたのです。また老預言者シメオンが血のみ子の主イエスと出会った場所も神殿でありました。22から24節。さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎた時両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために聖別されると書いてあるからである。私の律法に言われている通りに山場と一つがいか家場との雛2羽を生贄として捧げるためであった。ヨセフとマリアはお生まれになったばかりの主イエスを律法の定めに従って神に捧げる。このために神殿を訪ねた。そしてその折にシメオンは血の御子の主イエスにまみえた。それは聖霊がシメオンをその場所につまり神殿に導いたからである。このように福音書は語るわけです。さらにアンナも神殿で血の御子と出会う恵みをいただいた。そのように神殿はこれまでのところで極めて大きな 役割を果たしています。大切な場所であるわけです。まさに神殿は信仰に生きる者たちが救い主イエス・キリストと出会う、その出会いを経験する誠に幸いな場所であるということを福音書は示してきたんです。神殿がそういう場所であるということを改めて確かめながら、私たちは今朝一つのことを言っておく必要があります。それは旧約聖書における神の選びの民イスラエルとこのエルサレムの神殿とが救いの歴史の中でどのような関係にあったかということです。シメオンの腕に抱かれ、またアンナも出会うことを許された血の実を、すなわちイエス・キリストの誕生ご降誕は神様の救いの歴史全体における分岐点であります。つまりこのイエス・キリストという方により新約聖書、旧約聖書の時代、古い契約の時代と新約聖書の時代、新しい契約の時代とが分けられるわけです。イエス・キリストのご降誕により古い契約の時代は終わりを告げ、新しい契約の時代が幕を開けるのです。キリストはその意味で旧約と新約との分岐点であられ、そして今ここで主イエスを迎えている人々、父ヨセフも母マリアもバプテスマのヨハネの両親ザカリアとエリサベトも、またシメオンもアンナも、まさにその救いの歴史の分岐点に立つ人々であるわけです。旧約聖書の時代、古い契約の時代には神様はただ一つの民イスラエルをご自分の民としてお選びになって、この民と共に歩まれました。旧約聖書はその記録です。しかし今時が満ちてイエス・キリストが世に来られた、それ以後の時代にあっては救いの恵みはイスラエルのみにとどまらないで全世界の民にもたらされるということになっていきます。それは預言者シメオンが31から32節で語っている通りです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。神よ、あなたはイエス・キリストにより万民、すべての民を救う救いを整えてくださった。イエス・キリストは異邦人、すなわちイスラエル以外の民をも照らす光であられる。旧約聖書の時代、古い契約の時代にありましても、神様は愛と憐れみに富む方でありました。神様はご自分がお選びになったイスラエルを愛されました。しかし旧約聖書は一つの事実を示しています。それはイスラエルはしばしば愛の神に背いたという事実です。今朝の聖書の箇所でヨセフとマリア、シメオンとアンナとが血の身子の主イエスを囲んで出会っているこのエルサレムの神殿はダビデ王の子であったソロモン王が築いたものです。そのことは旧約聖書の列王記の上に記されています。この時イスラエルは富と繁栄の絶頂にあって、神殿も誠に豪華な美しい壮麗な建築物でした。けれどもソロモン以後この神殿は汚されていきます。偶像の神々のがこの神殿に持ち込まれるようになり、神殿に詣でた人々はそこで主なる神の御名を呼びながら同時に物言わぬ偶像の神々の名を呼ぶようになります。霊的な会員がなされるようになるんです。旧約聖書の預言者たちは そのような仕方で、そのような形で誠の礼拝を失ってしまったイスラエルの民に繰り返し警告をしました。誠の神に立ち返り、礼と真理をもって神を崇める礼拝を回復せよ、そういう警告です。主イエスがお生まれになった当時、福音書の時代のエルサレムの神殿における礼拝も深刻な状況にありました。安息日には多くの人々が神殿に詣でていたのですが、しかし人々は神と向き合うのではなく、神の言葉に聞くのではなく、思い思いに自分たちの欲望や願望を携えていくだけでありました。この時にはこのルカ2章では血のみ子であられた主イエスは、後に誠の王としてロバの子に乗る王としてエルサレムの都に凱旋されます。それから間もなくして主イエスがなさったことは、汚らされていた神殿の清めでありました。19章45-46節。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで商売をしていた人々を追い出し始めて、彼らに言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家でなければならない。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にした。主は神殿の境内で売り買いをしていた人々を力ずくで追い出され、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。神を崇めるべき場所であったはずの神殿で大手を振って行われていたことは、人間の魂を金銭で売り買いするようなことでありました。主イエスはそうしたありさまに聖なる怒りを燃やされ、そのように無残であった神殿の礼拝を清め正されたのです。エルサレムの神殿が、そこでなされていた礼拝が、そうした状況であったということを振り返ってみるなら、この今朝の27節の神殿を離れずという言葉が、いかに重みを持っているのかということが分かってきます。つまり福音書が言いたいことは、そのような状況にありながらも、神殿はなお死んではいなかったということです。今なおこの場所に信仰に生きる人々が集まっているということ、そのような人々が今血のみ子を囲んでいる。ヨセフやマリアやザカリアやエリサベトやシメヨオンやアンナといった人々です。37節。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていた。神殿から離れることなく神への祈りを絶やさず、神に希望を置いて生きる人がここにある。これは神の恵みによることであります。イスラエルはしばしば神との契約に背きました。しかし神はご自身の民との間に結ばれた、その契約に忠実であられた。誠実を尽くされた。イスラエルがどれほどご自身を裏切っても、ご自身に背いても、神はこの民を愛し、憐れみ、許し、守られた。そして神のその変わらぬ愛と憐れみが、神の誠実が、今、このように見える仕方で示されることになったんです。老預言者シメオンの腕に抱かれた一人の血のみ子、このによってであります。シメオンやアンナがエルサレムの神殿で血のみ子であるあられる主イエスを崇めたこの礼拝を、今この時代にあって私たちが主の日ごとに捧げる礼拝に重ね合わせることができると思います。 アンナは神殿を離れませんでした。先にも申しましたが、そこにはさまざまな忍耐や霊の戦いが伴ったことと思います。そのことも私たちの礼拝の生活と重なるのではないでしょうか。私たちが神殿を離れないでいることにも忍耐や戦いが伴うのです。旧約聖書の時代のイスラエルの社会のみならず、今私たちが身を置いている現代社会もまた霊的に深刻な状況にあります。見せかけだけの繁栄と成功、利益追求と大量消費と情報の洪水の中で、人々の心は健やかさを失っています。弱肉強食的な競争が加速し、格差が拡大し、命や人権が軽んじられ、人間阻害の状況が進行しています。人間が物と化し、道具と化し、またお互いの言葉が通じ合わない、お互いに重荷を貸し合い、お互いを切り捨てる言葉があふれています。そうした中で、そうした世と社会の現実のただ中で、現代の教会の礼拝、また私たち一人一人の礼拝の生活も試されていると思います。現代社会にありましても、神殿を離れずに生きることは優しいことではないです。けれども私たちはそうした中で信じることができます。神殿は死んではいない、教会も礼拝も死んではいない。なぜなら、こうして私たちが捧げる主の日の礼拝のただ中に、聖霊によって生けるキリストが臨在したものからです。生けるキリストが教会の命を生かしておられるからです。おしまいに一つのことを確かめておきたいと思います。アンナが神殿を離れなかった、礼拝の生活に生き抜いた、これはただ形式的に礼拝を守っていたということではありません。あるいは誰かに強制されて不本意ながら礼拝を守っていたということでもありません。シメオンとアンナに共通するものがもう一つあります。それは喜びです。二人の老人には神殿で血のみ子の主イエスを礼拝した、彼らは喜んで救い主を迎えたということです。シメオンは血のみ子の主イエスを腕に抱いて歌いました。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。私は今こそ死んでいくことができる、そうシメオンは歌いました。大きな喜びに包まれてそのように歌いました。人は死に臨んでも喜ぶことができる。それはなぜかというと、死を超える喜び、死に打ち勝つ命があるからです。そしてシメオンの喜びは自らが作り出した自家発電のような喜びではなかった。彼の腕に抱かれた血のみ子こそが彼の喜びの源であった。救いは神から来る。神が世に使わせてくださった今、彼のシメオンの腕に抱かれているこの血のみ子こそ万民のために整えられた救い、異邦人を照らす啓示の光、その方にまみゆる出会うことを許されたということ、それがシメオンの喜びの理由であったんです。そしてシメオンだけではない、神様はアンナにも同じ喜びをくださいました。彼女もまた神殿でこのように歌った。 主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかにさらせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。彼らだけではない、神様はすべてのキリストを信じて生きる者たちに同じ喜びを与えてください。私たちの一人一人にも与えてください。それはついにこの世が知ることがなかった喜びである、永遠の喜び、キリストから来る誠の喜び、命の喜びです。それが与えられる。だからこそ私たちは神殿から離れないんです。それ以外の理由はないんです。宗教改革者たち、特に私たちの教会の祖といえるジャン・カルバンが語ったことを私たちはいつも覚えている必要があります。またカルバンは教会の印、それは御言葉が語られることと霊典が執行されふさわしく守られることである。私たちの教派の日本キリスト改革教会の創立20周年記念宣言、70周年記念宣言の言葉、教会の命は礼拝にある、それ以外のところにはないということであります。教会がどのような活動をしたとしても、どのようにしていろんなことをしたとしても、教会の命は礼拝にある。これは私たちの信仰です。宗教改革以来の信仰です。ということはどういうことなのか。私たちの喜びはこのイエス・キリストの言葉を聞くところにある、このイエス・キリストの命をいただくところにある。これが教会の屋台骨なのです。祈ります。主なる神様、私たちをあなたがくださった喜びを従前に受け取ることのために、より深く御言葉を学ばせてください。聖霊の満たしをより切実に祈り求めるものとならせてください。教会の生命は礼拝にある、この信仰の確信を心に刻みながら共有することができるように導いてください。シメオンやアンナが受けた喜びを私たちにも与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。